もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、最初に年齢を教えてください。
40歳です。
40歳。
はい。
結婚してます。
はい。
奥さん何歳ですか。
52歳です。
52歳。
はい。
結婚してからどのぐらい経つんですか。
4年です。
4年ですか。
はい。
お子さんは
います。
何歳ですか。
17歳です。
17歳。ということは、
自分と妻が知り合う前に、
はい、
自分と子供の親が結婚しないでできた子供なんですけども。
ああ、なるほど。ということは、あなたは52歳の今の奥さんと初めての結婚。
はい、はい、初婚です。
で、初婚で17歳のお子さんがいるというのは、若い時にお子さんができたわけですね。
そうですね、23歳の時にできた子供なんですけども。
それから結婚しないで、
はい、
一人で育ててきたんですか。
ちょっと自分が病気を患ってて、今も通院してるんですけども、月1回。
これは何年ぐらいですか。
もう25年ぐらいなんですけども。
じゃあ子供ができる前から通院してたんですね。
はい、そうです。
それで子供ができて、
はい、
相手の方とはその後どうなったの。
自分は結婚しようと思ったんですけども、その子供の母親と、
はいはい、
でも結局子供の母親が、子供が生まれた段階で、
はい、
子供の顔にあざとかがあるってことで、
はい、
自分の子供じゃないってことを言い出して、
あ、
それでもう面倒見たくないってことをおっしゃりまして、
はい、
でそれで病院のケースワーカーさんとお話ししまして、
はい、
で自分も病院にその時入院退院繰り返してたもんで、
はい、
携帯力がないってことで、乳児院とか紹介してあげるからってことで、乳児院に預けたんですけども。
あ、預けたわけですか。はい、
はい、そうです。
そして今17歳になって、
はい、
男の子ですか、女の子ですか。
は、男の子です。
男の子ですか。
はい。
で、今は一緒に暮らしてないんですね。
児童養護施設に移ったんですけども、乳児院の方から。
そうすると、それから今の奥さんとは4年って言いましたね。
あ、はい、結婚して4年です。はい。
奥さんは初婚ですか。
再婚です。
この奥さんはもちろんあなたが子供がいるということを知ってるわけですね。
はい、もちろん承知で一緒に養子縁組してくれるってことで、させてもらったんですけども。
あ、そうですか。
はい。
そして今は2人ですね。
はい、今は2人です。
はい、わかりました。そうすると17歳の男の子は誰も自分のことを分かってくれないっていう気持ちは強いわけですか。
っていうより、なんか子供が、昔にあのお薬手帳を作った際に、
お薬手帳、はいはい、ありますね。
今の苗字と子供の母親とのできた時の苗字が全然違うってことで、なんで違うのって自分に聞いてきまして、
はい、
じゃあいろいろ説明するもんでってことで、子供を今の妻と住んでる家に招きまして、戸籍謄本を取ってきまして、市役所の方から、で最初はこの方とお父さんは一緒で、でも事情があって別れてしまって、今の苗字になったんだよってことをお話ししたんですけども、なんで苗字変える必要があったのってことを聞いてきまして、それはこういう理由があったから裁判所を通して苗字を変えたんだよって言っても、やっぱり苗字変えないでほしかったって本人が言ってまして、
今はもう納得してるわけですね。
まあ、一応納得はしてるんですけども、やっぱり電話で話してるとたまにやっぱりお薬手帳がなんか出てくるみたいで、昔のが、それを見るとやっぱりなんで見ようとやっぱり変えたのってこと何回も聞いてくるもんですから。
でも17歳の男の子が全部納得してれば、
はい、
名字を変えたということは納得できないですか。
はい、いくら説明しても納得してくれないもんで。
あなたは苗字というこの17歳の男の子の言うことにこだわってるけれども、
はい、
実は17歳の男の子は、
はい、
苗字をなんで変えたんだということを抗議をすることを通して、
はい、
自分をなんでこんな風に産んだんだ、育てたんだということを抗議してるんではないんですかね。本当の原因を突き止めないと、
はい、
納得はしないですよね、それは。
はい。
だけどあなたはこの子の言う通りに受け取ってるわけですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それで今日のあなたの相談っていうのはどういうことですか？
その名字を本当に書いてよかったのかなと思いまして、
うん、
息子が言う通り元に戻した方がいいのか、
元に戻した方がいいのか、このままでいいのかということの相談ですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
あ、こんにちは、お世話になります。
ちょっと確認したいんですけどもね、
はい、
宇治がどういう戦いきさつでどういうふうになったのかなんだけど、まずあなたが仮に河野太郎さんだとしますよね。
はい、
それで生まれた時にはそのお母さん私の子じゃないっておっしゃってるんだけど、その人を、まあ、大塚花子さんとしましょうかね。
はい、
その大塚さんが出産されたんでしょ？
はい、そうです、出産しました。はい、
だから母子手帳としては大塚姓だったわけですよね、まずね、子供さん。
はい、そうです。
それで私が育てるのが嫌だとおっしゃって、
はい、
であなたが親権者になって、
はい、
であなたの河野太郎の河野姓にしたと、そういうことですか？
はい、そうです、裁判所を通しまして。
で今の奥さんとご一緒になってもあなたが筆頭者で河野姓のまんまなんですね。
はい、そうです。
そのお話は説明されたんでしょ？
はい、その説明は本人を自分たちが住んでいる家に招きまして、
はい、
こういったいきさつがあって、
そこういったいきさつってどういうふうに話した？
は、息子のお母さんが面倒見ないで、うん、児童手当を目当てでずっと面倒見ますってこと言ってたもんでってことを言いまして、
面倒は見ないけど、
はい、
児童手当だけは欲しいから、
はい、
っていう話？
はい、そうです。それで自分が納得いかずに、
はいはい、そりゃそうだね、
裁判所の方に面倒も見ないにもかかわらず児童手当もらってるのはおかしいってことで、
はいはいはいはい、
調停を申し込みまして、
調停、
うちの変更って形で。
ああ、はいはいはいはい。
でそれで1回目はお互い裁判所の方に出頭しまして、
はい、
いろいろ聞き取りしてもらったんですけども、
はい、
2回目3回目は自分は行ったんですけども、子供の母親は一切来ずに、
はい、
調停不成立になってしまいまして、
はい、
裁判所の方から、
はい、
お父さんは息子さんの
施
設とかにちゃんと面会とか行ってますかってことを言われまして、
はい、
行ってますってことをおっしゃいまして、
はい、
ならばこちらの方で調査しますので大丈夫ですかってことをおっしゃいまして、
はい、
大丈夫ですってことをおっしゃいまして、
はい、
裁判所の方からうちの許可申請が出たもんですから今の自分の名字に変えることができたんですけれども。
あなたはずっとこれまでの間施設へ足を運びのして、息子さんとはずっと成長の過程で、
はい、
お父さんとして、
はい、
接点は持ってこれてたんですか？
はい、はい、そうですね、常に。
お母さんはこの17になるまで、
はい、
会いに来てないんでしょ？
2回入院の方に運んでるんですけども、本人の記憶には全くないらしくて。
じゃああなたは知らないけれども、
はい、
ひょっとしてね、
はい、
息子さん、あなたの知らないところでお母さんは、
はい、
息子さんと会ってるって可能性はない？
ないです。会えば養護施設の職員さんからお母さんが来られましたってこと全部教えてくれるもんで、それで。
ちょっと話変わるけども、
はい、
息子さん今でもその施設に住んでるの？
はい、入ってます。
私施設の具体的な実情を一般論としてもよく知らないんですけれども、
はい、
その子の日常のいろんなこともやっぱり面倒見る担任みたいな、そういうシステムってあるんですか？
あ、はい、あります。担当の職員さんがついています。毎年一回変わるんですけども。
その人とはよく話はできるのね？
はい、できます。
あのね、ちょっとその方と、
はい、
今のお話を、
はい、
よくよくちょっとお話をされて、
はい、
息子さんの実際のそのお気持ちのありようがね、
はい、
どういうところなのか、
はい、
よくよくお話しされた方がいいと思う。
はい、
だってどっちみちね、もう17歳でしょ？
はい、はい、そうです。
成人した後だってね、宇治の変更ってそう簡単なことではないのですよ。
はい、
よっぽど決体の読みづらいね、
はい、
字で困るからとか、
はい、
あるいは通り名としての名字をね、
はい、
別の名字使ってて、
はい、
不都合があるからとか、
はい、
まあ、そういうんであればね、
はい、
帰る余地もあるけども、
はい、
そういう問題でもないし、
はい、
で今のお話通りだとすると一度も会いにも来なかった、
はい、
お母さんの苗字にこだわってるわけでしょ。
はい、そうです。
だとすればこれね、やっぱりね、さっきの加藤先生のお話だと思うんだけども、
はい、
宇治そのものの問題じゃないんだよ、彼の心の中が。
あ、考えてること
です。はい。で、それはひょっとしたら彼に正面から聞いてもそうだとしても、
はい、
で彼の意識の中でも自覚的な意識としてそうだとしても、
はい、
実際彼の心の中に、
はい、
それを突き動かす何かがあるんですよ。
はい、
そこのところはやっぱりね、大事な話だから、
はい、
施設の担当の方と、はい、実はこういうことでこだわるんだけれども、
はい、
どういうことだと思いますっていうところから、
はい、
よくよくちょっと相談してもらえませんか。
あ、わかりました、
はい、ちょっと加藤先生と交代しますね。
はい、
中川先生と僕も同じ意見なんですけどもね、
はい、
あなたの話を聞いてると、
はい、
あなたの人生こういうふうに生きてきたという、そういう視点からしかものを考えてないんですよ、あなたは。
はい、
17歳の息子さんの視点からすれば世界は自分を拒否してるんですよ。
はい、
これは大変なことですよね。
はい、
自分を産んだお母さんが捨てたということなんだろうけれども、
はい、
それからずっと普通の家庭の中で育っていない。
はい、
父親も一緒にいないし、父親は結婚していると。
はい、
つまり自分の今いる世界は自分を拒否してるんです。
はい、
そのことに対する反発ですよ。
はい、
これは当然じゃないですか。
はい、
これはおそらく母親に育てられた、恵まれた子供、そういう人生を歩んできた人には想像もできないような人生を彼は生きてきてるわけですよ。
はい、
だから彼の視点からこの問題を見れば、
はい、
なんで苗字を変えたんだという、ここでもってあなたの言うことは納得できないっていうしか盾になるものはないんじゃないですか。
はい、
だからこの子は自分を産んだ母、そういうものに対して攻撃性を向けているんですよ。
はい、
その気持ちを考えた時に、
はい、
これを納得させるっていうのは非常に難しいですよ。
はい、
ですから17歳の彼が、
はい、
今までは大変厳しい人生だったけれども、
はい、
この苦しみを乗り越える形で彼は大きく成長していくんだと、
はい、
恵まれた家庭に生まれて幸せに生きてきた人とは違ったね、
はい、
本当に意味のある深い人生を歩むかもしれないわけですよ。
はい、
そういう目で見てあげて、
はい、
彼の成長を見守るということじゃないんですかね。
わかりました。
これから17歳の息子さんの視点から世の中を見てください。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
自分の視点から見るのと相手の視点から見るので世界は全く違って映ります。